全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は学薬アワー、学校薬剤師によるオーバードーズ防止教育について、日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事、西前隆也さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
日本薬剤師会学校薬剤師部会の西前でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は学校薬剤師によるオーバードーズ防止教育について、私がこれまで実践してきた活動とその意義をお話しさせていただきます。まず申し上げたいのは、子どもたちを取り巻く社会全体での取り組みが大変重要であるということ。覚醒剤取締法違反は減少傾向にありますが、大麻取締法違反は増加し、乱用の中心は若年層です。さらに若年層では医薬品の過剰使用、いわゆるオーバードーズが深刻化しています。学校薬剤師は薬物乱用防止教室を通じて、薬物の危険性と医薬品の適正使用の大切さを伝えることができる職種です。オーバードーズ防止には、薬物乱用防止と医薬品の正しい使い方という2つの理解が必要不可欠です。学校薬剤師には専門知識を分かりやすく伝え、子どもたちを納得させる力があります。私はオーバードーズ防止を社会全体の課題として捉える必要があると考えています。学校給食における個人へのアレルギー対応や学校敷地内の全面禁煙も、指揮者や社会の共同で実現したように、オーバードーズ防止も社会全体の理解と支援の下で前進するはずです。この理念の下、学校や教育委員会、地域団体、登録販売者など多職種の連携を進めてきました。まず教育委員会との連携です。健康教育において学校薬剤師の活用を求める文書を提出し、それはオーバードーズ防止や薬物乱用防止の啓発を重点的に行うことを提案しています。また、薬の実験を用いた体験型授業で、児童生徒が薬の適正使用について視覚的に理解できるよう工夫していますといった内容です。次に、シニアクラブや婦人会など地域住民への啓発活動です。薬の正しい服用方法の講演に加え、オーバードーズ防止について5分程度お話もしています。一見、高齢者に関係ないように思われるかもしれませんが、地域での理解と見守りが当事者への気づきや支援につながるのです。実際、多くの方がオーバードーズという言葉を知らず、薬を一度にたくさん飲む人、イコール悪い人と誤解されていました。だからこそ、地域に正しい知識を広めることが大切なんです。地域には元学校関係者や保護司、民生委員など多くのネットワークがあり、そこから講演の輪も広がっています。また登録販売者研修会では、薬を販売する立場からオーバードーズ防止にどう関われるかをお伝えしました。アンケートでは全員がオーバードーズを知っており、繰り返していると思われるお客様がいたとの回答もありました。販売現場での気づきと声掛けの大切さを共有し、この研修会の意義を実感しました。薬剤師や養護教諭をはじめ、医薬品に関わる人たちは単なる見守りではなく、積極的に関わる姿勢が求められています。続いて、私が6年前から行っている学校での薬物乱用防止教育と薬教育の授業の実践形式をご紹介いたします。現在の学校教育では、児童生徒が主体的に学ぶアクティブラーニングが重視されています。私はこの手法を取り入れ、一方向の授業ではなく、双方向の対話を重ねる授業を行っています。学習指導要領にのっとり、中学校1年生と3年生を対象に行いますが、授業は2次元構成で、1限目に中学校1年生には薬物乱用防止を、 3年生には薬の正しい使い方の講義をします。2限目では学んだ内容をもとに薬物乱用防止新聞や薬新聞を作成してもらいます。自ら調べ、考え、まとめ、発表することで薬物乱用防止や薬の適正使用の意識を深めます。若年層のオーバードーズ防止には医薬品も乱用すれば健康被害を起こすという理解が欠かせません。薬物乱用防止教育と薬教育はまさに車の両輪です。また10分程度の短い話の中でもリーフレットを活用しています。生徒に5分間読んでもらい、その後対話を交えながら補足説明します。アンケートでは内容が分かりやすい、家族や友人に見せたいとの回答が多く、関心を高める効果も確認できました。中には怖いから読みたくないという生徒もいましたが、それも自然な反応です。大切なのは、オーバードーズが自分には関係ないことと思わせないことなんですね。授業形式も常に工夫が必要です。知識を伝えるだけでなく、なぜダメなのか、どう考えるべきなのかを自ら考えさせることがアクティブラーニングの本質です。何を学ぶかだけでなく、どのように学ぶかを重視し、グループで話し合い、新聞を作成し、発表することで、思考力、判断力、表現力が育ちます。また薬教育ではアンケートも実施しています。医薬品の服用状況について、食感はいつ服用しますかという問いに正解したのはわずか 26% でした。基本的な服薬ルールの理解が低いことからも、正しい薬の使い方教育の重要性がわかります。これこそがオーバードーズ防止への第一歩なんですね。先ほどもお伝えしましたように、薬物乱用防止教育と薬教育はオーバードーズ防止において切り離せない関係にあります。私たち学校薬剤師が持つ知識と経験を最大限に生かす時が今来ていると感じています。授業を行う際、必ず学校長や養護教諭、教育委員会と打ち合わせをし、学年に応じた内容や導入の方法を検討します。薬の適正使用の話をした後に区切りを入れ、ここからはオーバードーズ防止の話ですと明確に分けることで、生徒の理解が深まります。学校薬剤師が担う健康教育には、社会との関わり方、理解し実践する力、学びをどう生かすかという3つの柱があります。私は教材、マニュアル、動画などを用いて、他の学校薬剤師も活用できるようにしています。授業では生徒が自分も参加していると感じられるよう工夫し、対話形式の授業を重ねながら進めています。授業は言葉のキャッチボールなんですね。印象に残る授業こそが、家庭での会話や地域への広がりを生みます。そのため、ゆっくり、優しく、そして力強く語りかけることを大切にしています。実験やグループワークを通じて、子どもたちは視覚的、体験的に学びます。例えば、薬の性質を目で見て理解する実験を行うと、知識が記憶に残りやすくなります。グループで意見を出し合い、まとめて発表する過程は、考える力、想像力、判断力が養われます。児童生徒が自ら作成する新聞の見出しには、命を守るための正しい知識をという言葉がありました。これこそが学びの成果であり、将来を支える力と感じています。また、養護教諭とのチームティーチングも積極に取り入れています。それぞれの役割を明確にし、私は専門的な解説を、養護教諭は進行や質問対応を担当します。これにより児童生徒からの質問が増え、授業が活性化されます。重要なのは、アクティブラーニングイコール成果物作成ではないということなんですね。児童生徒と心を通わせ、考えを引き出す授業こそが本当の学びであり、学校薬剤師にとっての健康教育の根幹です。薬物乱用防止教育や薬教育は、恐怖や知識だけで終わらせるものではありません。 子どもたちが自らの力で考え、正しい選択することを目指すものです。学校薬剤師の専門性と情熱が子どもたちの命を守り、社会の未来を支える。その思いを胸に、今後も一人でも多くの子どもたちに伝え続けていきたいと思います。重要なのは、それを聞いて子どもたちが自分自身で考え、調べることなんですね。このような健康教育の授業を通して、問題解決する能力を身につけてあげられるのは薬剤師がいないと確信しています。薬剤師の言葉には力があり、人を動かすことができるのです。薬物乱用防止の授業は中学校3年間で一度きりになるかもしれませんので、私は全身全霊で臨みます。学校薬剤師の先生方の言葉の一つ一つが児童生徒の心に響き、心に残るんですね。その言葉が危険な薬物に手を染めないというきっかけやブレーキになるはずです。これは学校薬剤師に課せられた使命とも思っています。最後にお願いも込めまして、オーバードーズで使用される医薬品はもともと治療や予防に使用されるものです。薬剤師は医薬品を絶対悪者にしてはいけないということです。これはオーバードーズ防止教育で最も重要なことです。これは薬剤師しか伝えることのできない大切なメッセージです。社会全体で考え、子どもたちを社会の宝として皆で見守り、育てていく必要があると考えております。子どもたちの人生、これからの子どもたちの生きる未来を私たち学校薬剤師が諦めるわけにはいきません。ぜひとも皆様のお力が必要です。皆様の健康教育の一助になればと思い、お話を終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。
今日は学薬アワー、学校薬剤師によるオーバードーズ防止教育について、日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事西前貴也さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。